副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、角川から出版します。
おー、なるほど、はい、これは大きな出版社さんから、
ありがとうございます。
新刊が決まりましたか。
どなたでもさえご存知の角川さんで、はい、今ちょっとネットで調べたら、やっぱりトップ3に入る出版社さんなんですけど、この角川さんは私今まで本出したことなくて、
はい、
初めて角川さんから私の本が出版できるということで、
すごいですね。
そうなんです。
今まで出されてた本は、はい、金融系とかの出版が強いところから出されてましたよね。
そうです。例えば、SB クリエイティブさんとか、うん、あと、朝日新聞出版さんとか、
はいはいはい、
あと、PHP 研究所さんとか、
うんうん、
このあたりの出版社さんから、本、複数出させていただいていまして、はい。はい、で、やっぱりそういう、こう、稼ぎ系とか、投資系、うん、それぞれお強い、出版社さん、はい。
ビジネス系っていうんですかね。
うん、あ、そうですね。ビジネス系ですね。はい。なので、そのあたりの出版社の皆様に大変お世話になってたんですけれども、はい、この度初めて、角川さんから本が出せるっていうことで、はい、僕自身としても、とてもこうテンションが上がると言いますかね、
うんうんうん、
やったということで、はい、で、実はですね、この音声を聞いていただいている時点では、はい、もう本が出版されている予定です。
お、なるほど。じゃあタイトルももうあるんですね。
そうなんです。なので皆さん、アマゾンか書店でぜひ、今から言うタイトルチェックしていただきたいなと思うんですけどもね。
はい。
タイトルちょっと言いますと。
はい。
お金持ちがこっそり始めている癖強資産ブースト術っていう本です。
なるほど。
はい。で、この癖強っていうのが癖が強いってことですね。
はいはいはいはいはい。
はい。癖が強い資産ブースト術を。はいはいはい。いろいろとこう書かせていただいたと。
なるほど、なるほど。はいはい。
で、ちょっとサブタイトルとしては、うん、1億の壁を超える新お金の増やし方っていうサブタイトルをちょっとつけてまして、う
ん、はい。
なので、ちょっと癖が強くて、うん、一般的には、ちょっと怖いんだけど、とか、
うんうん、
思うような、でも、すごい再現性が高くて、
はい、
奥の壁を超えるポテンシャルがある資産運用ですね。
うんうんうん、
はい、こういうところまでを、本の後半の方で、こう、びっちりと説明させていただくみたいな、
なるほど、
そういう本になりまして、
はいはいはい、
で、僕がいつもですね、
はい、
テレビ出たり本出すときに、うん、ちょっとこういつも悩むことがあって、
はい、
でそれは何かっていうと、ちょっと強めのコンテンツというか、
うん、
いわゆる癖の強い資産運用や副業のノウハウについて、
はい、
そのメディア側で NG が出ることが結構多いっていう、
なるほどなるほど。
そう。そういうね、悩みがもともとあって、このチャンネルね、で、音声で何回でも、この話させてもらってますけど、
うん、
結構そこは厳しいんですね、いつも。
うんうん、だから、例えばの例で言うと、テレビの出演依頼が来た時に、うん、どんなネタがありますかっていうところを聞かれて、はい、小林さんが、
はい、
ネタの中に、例えば仮想通貨とかは入れても採用されないとか。はいそういう話ですよね。そうそうそ
うまさに、そういうことです。はい。
うんうん、
いやー、小林先生すいません。仮想通貨は視聴者さんからクレーム来るんで、ちょっと、はいはい、なしでお願いしますってなっちゃって。
うん、なるほどなるほど。
そう、仮想通貨の話は、全然できませんとか。うん、
はい。
まあ、あと、まあ僕がすごい得意な不動産投資とかもそうなんですよね。
はいはいはい。
例えば、アパート1棟買いましょうっていうのをね、すごく僕はいいと思ってるんですけど。うん、
はい。
まあ、アパート1棟買うなんてとんでもないと。 あの、ちょっと大きな、はい、そう、リスクが大きすぎるということで、小林さん、今回はなしで、っていうふうになるケースも、そう、すごく多いんですよ、本当に。
なるほど、なるほど。はい。
ああ、これもダメなんだ、これもダメ。特にテレビは、厳しくて、
うん、
で、書籍はいくらかは、あの、ある程度こう、自分の情報も書きやすいんですけど、
はい。
でも、それでもですね、なかなか、あの、自分がこう書きたいこと、伝えたいことの全てを書かせてくれるかっていうと、
うん、
あの、厳しいです。これ NG が出ました。みたいな。
はいはいはいはい、
あの、話で企画通してもらうときも、この内容だけはちょっと、あの、なしで、
うんうんうん、
あの、良ければ本にできますとかって言われちゃうと、
はい、
ああ、でも本にね、してほしいし、
うん、
あの、多少僕がこう飲み込むことで本が出て、はい、その情報が、あの、届けば、
うん、
後でまたそういう本当に伝えたいことは伝えられるから、
はいはい。
あの、本出すことを優先しよう、みたいなこともですね、正直多いんですよ。
うん、うん、うん。
はい。
なるほど。
なんですけれどね、まあそれが前置きなんですけど、なんですけど、
はい。
あの、今回のこの、クセツヨシさんブースト術についてはですね、
はい。
だいぶ僕言いたいことを書かせてもらったんですよ。
なるほど、なるほど。
これがすごい、あの、嬉しくて、
うん、うん。
あの、皆さんにね、何としても読んでほしい。はい、っていうふうに思ってると、
はい。なるほど、なるほど。
ということなんですよ。
はい、はい、はい、はい。
なんで、まあ、じゃあ、どんなことを僕が書かせてもらったかと。
はい、はい。内容ですね。
いうところをちょっと、はい、おおよそですね、まあ、目次ぐらいの内容で説明していきたいなと思ってます。
うんうんうん、はい。
はい。で、まずは、あの、当然、これは皆さんも危機感感じてますけど、日本がこのままだと、あの、はい、将来やばいよと、と、うん、いう話から、まず、あの、話はしてるんですけどね。
はい。
で、これはこのポッドキャスト聞いていただいている方は、あの、それ情報感度高いんで、日本の未来がちょっと今危険だとか、
うん、
あの、日本円そのものが危ないっていうことは感じていらっしゃる、ご存知の方多いと思うんですけどね。
はいはい。不安になっている方が多いと思います。
うん。そうです。不安になっている方が多いと思うんで。うん、なんで、その今状況、日本の現状どうなのか、将来このまんま何もしなかったらお金皆さん全然足りませんよっていう話をまず初めにさせていただいて。うん、
なるほど。
で、その後に、2024年から話題の、新ニーサ。
はい。
新ニーサで、まあ、積立投資枠での投資信託とか、
うん、
あと、まあ、成長投資枠で個別銘柄とか、いろんな投資が、はいはいはい、結構できるようになったり、あの、非課税枠が増えて、期限も無期限になってっていう、すごい、あの、いい新ニーサがありますけども、
はい。
まあ、その、新ニーサだけで安心っていうのは嘘なんじゃないかと。
うん、うん、
うん。この辺もね、ちょっと、あの、はっきり書かせてもらってます。
はい。
全然新ニーサだけじゃダメだよっていうことですね。
うん、まあ、その新ニーサは皆さんが、その、うん、思ってる通り、リスクは少ない。
うん。
ですが、リターンも少ないという。
そうそうそう。
おっしゃってますよね。まあリスクが少ないんでリターン少ない。そうそう。もちろんそうなんですよね。
そうなんですよね。うん、だから、リスク取りたくない気持ちもね、よくわかってますけれども、
うん、
まあでも、やっぱり積み立てニーサだけやってても、ちょっと、非課税がいくら、ね、認められてるとはいえ、
うん、
それでも足りませんよと。
うんうん、
実際にね、計算してみたら分かりますよっていうようなところも、
はいはいはいはい、
しっかり、書かせていただいているのと、うん、あとどんなことをやればいいか。まあ、例えば、積み立てNISAかける、何らかの実動系の副業の掛け算もいいんじゃないかとかね。
はいはいはいはい。
うん、こういう感じで話も、させてもらってて、要するに、毎月積み立てようとしたって、新NISAの積み立てって月10万まで認められてますから、
はい。
月10万も積み立てできるんですかっていう話がそもそもあるわけですよね。だからそういう時にじゃあ実動系で自分で何らか稼ぐ副業をやって月5万10万稼げば、
うん、
そのお金があれば月満額10万の積み立て投資もできるよねと。
はいはいはい。
で、こういう、例えばね、そういうアイディアとかも本人は、ちょっと執筆させていただいてますと。
うん、はい。うん、なるほど。
まあ、こんなところとか。うん、あと、もう一つ次のテーマでいくと、
はい、
まあ、不動産系で言うとですね、
うん、
まず、自宅賃貸派っていう人が今すごく多いんですけど、
はい、
この自宅賃貸がお得だっていうのはもう大間違いだと。
うん、
何言ってんすかっていう話を、ちょっと書かせてもらってます、細かく。
はいはい。
はい。
これは小林さんは、その、実際、うん、その、やられてるというか。
そうですよ、ね、めちゃめちゃやってます。
うん、だから賃貸じゃなくて購入してっていうことをやられてますね。
そうです、そうです、
うん
うん。そういうことです。はい。買って住んで、時々売って、で、また買って住んで売ると。で、そのたんびに、資産が激増すると。
はい、はい、はい、はい。
そう、こういうことをやって、やれるんですけど、まあ、それをご存じない方が多いから、うんうん、賃貸は申し訳ないけど、お金がどんどん、なくなっていくだけ。
はい。
で、立地はもちろんポイントなんで本に書きましたけど、立地選定さえ間違えなければ、自宅を買うことは、もうめちゃくちゃお金と資産が増える。うん、誰でもできやすい、非常に難易度の低い、資産運用。なんですよ。
うん
はい。クセ強資産運用なんですよね。
はい。
なんで、これも、お話したりとか。
うん。
あとは、不動産投資が少子化だから、怖いって言ってる方も、もう今、だにとても多いですけども。
はい。
もうそれも、まあ申し訳ないけど、情弱だと。少子化でも、不動産投資は、もう絶対にやるべきだと。
うん。
もう資産を増やすためのブーストになると。
はいはいはい。
いうこともちょっと書かせていただいて、まあこれ不動産投資の特に一棟物ですよね。一棟物のアパートとかマンションやってほしいっていうことで、はい、その辺についても詳しく解説をさせていただいてますと。
うん、まあ不動産投資は何でもいいわけじゃないということですもんね。はい、
そうなんですよ。
選ぶものをちゃんと選べば、先ほど言ったものに当てはまらないやつがかなりあると。うん
ちょっとおっしゃると
おり。かなりあるということですよね。
かなりある。かなりあるから、はいはい、それを皆さん知ってほしいということで本にしてますと。うん、で、あとは、先ほど山本さん例でね、話してくださいましたけど、
はい、
暗号資産。
うん、
これ、テレビではもうほぼほぼ 99% を話させてくれないものなんですけど、
うん、
で、本でもね、結構書くの難しくて、専門書以外はなかなか取り上げさせてもらえないんですけど、はい
うん
今回はこの暗号資産についても、びっちり書かせてもらいました。
はいはいはい。
で、これはね、このポッドキャストでも散々取り上げてますから、
はい。
このチャンネルのリスナーさんはある意味ね、暗号資産とか仮想通貨は普通になってくださってるかもしれませんけど、うんうん、ただまあ、世の中のまだ 4%、5% しか持ってませんからね、仮想通貨、はいはいはい、日本人の中では、はい
うん。
はい。なので、ただ、2024年から25年かけてめちゃめちゃチャンスなんですよ、
はい、
暗号資産が。
うん
もう今やんなくていつやんだと。
はいはい。
いうことで。で、その、なぜやるべきか。特にビットコインとか、イーサリアムとか、こういうトップ、時価総額1位、2位の通貨たちなんていうのは、もう絶対に持っといた方がいいと。なんで、その辺の理由とか買い方とか、まあ、どれぐらいの将来性があるか。
はい。
っていうところを、ちょっと暗号資産も、書かせてもらってますよ。
まあ、特にこのタイミングでどうして値段が上がるのかとかは、
そうなんですよ。
はい、面白い情報
です。その辺はかなり細かく書いてますと。はい、
なるほど、なるほど。
な、は、ん、い、で、まあ、不動産とか暗号資産もだいぶ癖強って言われるんですけど、
はい。
で、それ以外にも、いわゆるこう会社勤めしてる方とか、まあ、公務員の方とかにとって、うわぁ、何そんなのあんのっていう癖強副業、癖強資産運用ってまだまだいっぱいあって。
はいはいはいはい。
で、それも本の後半でびっちり書いてるんですよ。
はい。
ね、10種類以上書いたかな。
うん、
10種類以上ありますね。
はいはいはい。癖強副業を10種類紹介。
そうなんですよ。癖強副業を10種類。なんで癖強の副業って言ってる方は、はい、これキャッシュフロークワドラントで言うと、はい、S クワドラントって言って、
なるほどなるほど。
労働収入、個人事業主的な実労働系の、
はい、
実動系副業って私言うんですけど、
うんうんうん、
ね、スクワドラント系の副業っていうのがまず一つあるわけですね。
はい。
で、これはもう何らか作業したり、自分でこう行動することで、利益が得られる。売上の利益が得られて、うん、で、やれば稼げて、で、やらないと稼げないっていうものですね。
はいはいはいはい。
うん、こういったものも、たくさんちょっとご紹介しているのと、
うんうん、
あと、アイクワドラント、インベスターですね。はい
うん、
キャッシュフロークワドラントで言うとね、右下に I っていうクワドラントがあるんですけど、はい、これが投資家、はい、投資系クワドラント、うん、投資系副業なんですけど、はいはい、こっちの、これも僕の中で副業なんですよね。投資だけど、副業と思ってやりましょうと。はいはいはい、なのでこっちは資産運用系のお金がお金を生む。
はい。
手にしてる仕組みがお金を生むみたいな、
うん。
まあそういったものも今たくさんあるわけですよ。
はい。
はい。で、こういったものを含めて全て、まあ、癖強と巷では思われるものですけど、
うん、
僕からしたら、皆さんが取れるリスクの範囲で全然できるものばっかりだし、
はいはいはい。
やってもらえば、確実に収入になるものもあれば、やっていただくことで、大きく資産を増やせるものがあると。
うん。
はい。それをもう10種類以上、ブワーっと説明していってますと。
なるほど。
なんで、ここまで、細かく、S 系、I 系の副業を、 紹介している本もなかなかないんじゃないかなと。
はいはいはい。
いうぐらいちょっと苦節用を揃えてみましたっていう、まあ、自信がありまして。
はいはいはい、
はい。ぜひちょっとそのあたりを読んでいただきたいと思ってますという感じなんですけどもね、
はい。表紙のイメージも見させていただきましたけど。
あ、はい。
結構目立つ外見の本ですね。
山本さんちょっと取り急ぎ、この本の表紙想定っていうんですけど、
はい、
想定ちょっとお送りして真っ黒なんですよ。真っ黒に白抜き、
はいはいはいはい、
白で文字なんでね、はい、黒に真っ白の字で書いてあるんで、結構目立つかなと。
うんうんうんうん、
で、なんか僕一冊目の本が、僕一番最初に本出した本って2017年なんですけど、
はい、
年収350万から年収1億円になった小林さんのお金の増やし方っていう本を、一番最初に出した時に、
はいはい、
これもですね、書いて、今のタイトルで癖強いじゃないですか。
はい、
1億円みたいな、
はいはい。
で、ちょっとなんていうんですか、こうゴリゴリのお金稼ぎ感の強い本が一冊目だったんですよね。
はい。
で、これがすごい賛否両論出たんですよ、当時。すごい、ヤフーニュースに当時載ってですね、一冊目の本が、
はいはい
はいはい。で、350万から1億になった男、みたいなのがヤフーニュースに載って、
はい、
で、めちゃくちゃヤフコメで悪口書かれたんですよ。こいつは怪しいと。
はいはいはい。なるほど。
1億円とかもう詐欺でしょ、みたいな悪口がヤフーコメントにたくさん書かれて、あ、これが噂のヤフコメか、みたいな。はい、で、当時思って、
はい、
でもまあ、そうやって言われやすいタイトルにあえてしてて、
は
い、で、分かってたんですよね。それぐらいしないと、まあ、刺さらないなと思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、逆に言うと、すごい読んでくれて、めちゃくちゃ面白かったですと。うん、
はい。
相談したいですっていう方がとっても増えてくれて、
うん、
一人でやりきれなくなって副業アカデミーを立ち上げたっていう歴史があるんですけどね。
はいはいはい。
で、今回のこの癖強資産ブースト術は、
はい、
その一冊目の、さっきの1億円ってタイトルの本の、
はい。
令和バージョン、小林令和バージョンみたいな、そんなね、イメージで、だいぶちょっとこう強めなんですよ、中身が。
なるほど、なるほど。
そのちょっとライトな、抑えめなコンテンツしか書かない本もあるわけですよね、これまで。
はいはいはい、はい。
20冊以上ちょっと私、出版&監修してきてますけど。
うん。だから、その副業やってない人向けのライトな本。
うん、あ、そうです。うん、うん、そうです、そうです。これからっていう人にも、届く本も、書いてますし、うん、あとはなんか、ワンテーマに絞った株の本とか、はい、FX の本とかはたくさん出してるんですよね、これまでに。
はい、はい、はい。
あと、その成功法則の本とか、
うん、うん、うん。
こういうの出してるんですけど、癖が強いなって思われる、
は
い、でも1億円目指せるみたいな、ビジネスとか投資の話をゴリゴリに書いたのって、本当に久しぶりに、一冊目ぶりに、
うん、
かなり濃厚に書いたなっていう。
はいはいはいはい。
っていう手応えで、角川さんからその本が出せるっていうことで、結構僕の中では、なんて言うんでしょうね、こう、本当に、この本だけは読んでくれっていうぐらい。
はいはいはい。
しっかりと執筆できたなっていう、仕上がりなんですよ。うん、はい。
まあでもその、副業のその最前線にいらっしゃるその小林さんがですよね、今実際使える副業をまとめてみたら、はい、癖強いの集まったなっていうことなんですよね。
おっしゃる通り。つまりそういうことですね。
実際活用できるやつって癖強いなと。
そうなんですよ。そうなんですよ。はいはいはい。だから、どうしても、その、結果的に癖強いなって皆さんに思われがちですが、
うん、
ただ、一歩踏み込んでもらえば、まあ、この本を読んでもらえば、はい、
うん、
あ、でもできるかもな、これできるなって、
うんうん、
皆さんに思っていただけるものが、必ず皆さんそれぞれに一つや二つ見つかると思います。
はいはいはい。
それぐらい、なんて言うんでしょうね。まあ、誤解もあると思いますね。癖強って思われてるけど、
うん、
ちゃんと理解したらそこまで癖強くなかったなっていうこともね、
はいはいはいはい、
全然ある。
あるでしょうね。はいはい。
いや、
外から見るとすごく癖強そうに見えるけどっていうやつは、めちゃくちゃありそうですね。
うん、あ、思ったよりリスクないんだなっていうことももう、すごくありますし、
うんうんうんうん、
あ、自分のこの得意分野だったりとか、自分の今の、いわゆる例えば、軍資金とか、
はい、
5年収とか、いろんなその戦闘努力によっては、あ、うん、もうこれ全然できるな、そんなリスクないなっていうケースも、十分にある。
はい。
ですよ。
はい。
そう。だその辺を皆さんにはちょっとこの本通じて知ってほしいなと思ってて、
はい。
で、どれか一個でも始めてもらえれば、うん、本当に一年ぐらいで見える景色変わってくるんで。
はいはいはい。
人生変わってくるんですよ。
うん。
で、その、こう、アハ体験というか、
はい。
自分の当たり前の基準値が上がっていく喜びみたいなものを、うんうん、まあ、感じていただけるきっかけに、今回の本がなってくれたら嬉しいなと思ってるわけなんですよ。
はいはいはいはい。
なんで、ちょっとアマゾンで良ければ、クセ強資産ブースト術って検索していただくか、
はい。
あとは、書籍が本屋さんで、うん、たくさん並んでいると思うので、
はい。
ぜひ書籍をちょっと本屋さんで手に取っていただくか、
うん、
いずれかでぜひちょっと読んでいただきたいなと思ってまして、
はい。
で、一応ですね、巻末に、
はい。
QR コードをちょっと印刷してまして、
はい。
で、今回、伝えたいことが、ま、ちょっと多すぎてですね。
はいはいはい。
もともとはね、ちょっとその、まあ、ページ数、ちょっと一応言っとくとですね、ページ数でピンと来ないかもしれませんけど、うん、300ページ超えちゃうぐらいの原稿にまずなったんですよ。
はいはいはいはい。
で、小林さんすいませんと、そう、300ページ超えちゃってると、はい、全然本に収まりませんと。
うんうん、
ね、なっちゃって、で、角川さんのその、なんていうんですか、ルールとかあるじゃないですか、その、はい、本の厚くなると原価も上がっちゃうから、うん、はい、この中で収めてくれっていうページ数に抑えた関係上、
はい、
ちょっと、特典にするざるを得ないというか、本に書ききれなかったものを、特典で用意したんですよね。
はい、はいはい、
なるほど。なんで、それも本読んでいただいた方にご案内しているので、
うんうん、
本の中身、本に書いてあること以外のノウハウとか、
うん、
成功をするための考え方とかをですね、まとめたプレゼントも別途用意してるんですよ。
はいはいはいはい。なるほど。はい。
なんで本読んでいただいたら、その特典も全部無料なんで、そこまで含めて受け取っていただけると、
はい。
なってまして、うん、かなり価値があるかなという一応自負もございましてですね。
はい。
よろしければ、はい。本を手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。はい、
最後にもう一度タイトルの方をお願いいたします。
はい、お金持ちがこっそり始めてるクセ強資産ブースト術、1億の壁を超える新お金の増やし方という本になりますんで、
はいはい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。